はい、皆さんこんにちは、今週も伝説のホスト井上圭一さんと、アドラー流恋愛トレーナーの美穂子先生による恋愛相談室を始めたいと思います。圭一さん、美穂子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日24日です。あ、明日ですよね、はい、圭一さんの、シークレット婚活塾が。
そうです、そうです、いよいよ明日25日全国書店にて発売ということで、シークレット婚活塾です。初の恋愛本ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
どんな内容で、どんな方におすすめみたいなのがもしあれば。
あ、これやっぱり、まあ内容は、まあ、基本はコミュニケーション、会話をどう進めていくかということなんですけど、はい、あのずっとね、Make the Best Partnerの講座やったり恋愛系の講座を半年間とかかけてやってきたんですが、簡単に言うとそれが全部入ってるってことですね。
全部入っちゃってる。
全部入ってね、ちょっと受講生に怒られたというか、あの結構な、ね、お金頂戴して皆さん講座来てくれてますから。
そうですね、はい、
ちょっとサンプルもパラパラっとこの間見てもらうと、はい、1300円ですか。
なるほど、なるほど、
まあ、それに全部含まれてるなってっていうことなんですけど。
結構入ってますね、まあ、
結構ね、全部書いてるというか、あの、まあ、やっぱり知ってほしいなっていうのもあるし、あの、はい、やっぱり男性と、まあ、婚活だけじゃなくてね、まあ、恋人選びも、うん、あの、はい、まあ、人間関係全般もそうですけど、結局会話で成り立つというか、
はい、
ね、それで成立するじゃないですか、
うん
うん、でもその会話のルールを知らなかったりとか、やっぱり男性とどう接したらいいのか分かんないとか、うん、あと男性の考えてることが分かんないっていう方があまりにも多いので、
はい、
まあ、それ講座で伝えてるようなことをですね、全部ここで話したので、うんうん、まあ、この通りやってくれれば、うん、まあ、婚活というか、うん、まあ、異性とのコミュニケーションはバッチリうまくいきますみたいな、はい、なので
いいです、ね、
明日です。あとキャバ嬢もいいかもわかんないですね。キャバクラ嬢、これそのまま接客使ったらシャンパンめっちゃおりますよ。
す、ね、なるほど。
確かに
単純に接客業の方もすごくいいかもわかんないので、
はい、
あと意外と男性が買われてる方が多いって予約で、
あ、
なんかわかんないですけど、
そうなん
でかわかんないですけどね、
へ、
まあ、面白い現象が起きてますけど、まあ、あの一回読んでもらったら幅広く使えるのかなと思って、うん、ぜひよろしく、うん、明日です。
はい、よろしくお願いします。
書店にてお願いします。
はい、
楽しみですね。楽しみにしてください、
はい、
はい、はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。
以上です。
ではさようなら。
終わっちゃった。
告知だけして
終わっちゃった。
では、はい、告知でだいぶいきましたね。では今週のお題を、
はい、
お願いします。
はい、
今週の題はですね、恋人選びは条件よりも価値観で、パートナーとの相性がすぐに分かる3つのポイントをお届けします。
はい、はい、まあ恋人選びとか今婚活中の方とかの相談を聞いてて、あのやっぱりね、条件でもちろん選ぶんですけど、この間ね、あのそれこそ段平さんのご紹介でリクルートのあの縁結び、恋活恋アプリ、うん、はい、またあの、うん、ゼクシー系列のですね、はい、あのその解説社長と対談させてもらって、うん、まあ、そこが条件というよりも価値観でなんか相性のマッチングをしている、
うん、はい、
それにですね、あの感銘を受けまして、
はい、
それをそのまま影響を受けてパクって、タイトルにしたっていうことですね。
いいですね。
わかりやすいですね。
簡単に言うと、
はい、
なので
いい、はい、
まあ、でも、あ、本当そうだなと思ったのが、みんな結構年収がいくらとか、うん、なんか背がこうとか、なんかいろいろ条件でまず選ぶじゃないですか、マッチングの時で、はい、うん、まあでもそれって実はね、外見とか見た目のタイプ、あるいは年収なんてのは、なんか付き合ってから実はね、あんまり関係なくなってきたりするんですよね、
うんうん
うん、それよりもやっぱ付き合ってから一緒にいて楽だとか、なんかこの人といててもずっとね、落ち着いていれるなっていう方がいいじゃないですか。
そうですね、
うん、
ね、それこそ価値観なのかなと思うので、うん、まあ、今から言う3つのポイントっていうのは、はっきり言って僕のもう経験則ですけど、は
い、
でも めちゃくちゃ人と会ってきてるので、うん、この経験則だけはなかなか皆さんが知り得ないことなのかなと思うので、
うん、そうですよね、
うん、ぜひ、これから会う人と、条件がどうのこうのだとなかなか迷ったり本当にいいのかなと思うので、うん、こういったポイントを見て、うん、この人との相性を見てもらいたいなっていうのをちょっと3つお伝えします。
はい、お願いします。
はい、1つ目、レストランで自分がオーダーしたいものが同じ。これは
大事。
これね、僕すごく大事だと思うんですよね。なんかあるでしょ、そういうのって。
ある。
もちろんコース料理じゃないですけど、アラカルトで選ぶときに何しようかって言って、なんとなく自分はこれがいいな、あれがいいなって思うときに、パートナーがじゃあこれとこれとあれとって言ったときに、私もそれ食べたかった、俺もそれ食べたかったっていうのが合う人って大体相性がいいです。
確かに。
でこれなんでかなと思ったんですけど、なんかね、食べたいってなんか理論じゃないんですよね、もう自分の中で。これ食べたいってすごい最も本能的なところなので、まあ相性としてはバッチリ、もちろんね、そこが合うっていうのはいいですし、あといくつか頼む中でバランス感覚もだいたいわかるじゃないですか、その人の、ね、これとあれとこれ、そうそう、その組み合わせねっていうのが合うっていうのは、ものすごくね、人生における価値観としてもすごく合うことが多いですよね。
なるほど、確かに。
あとね、もう少し深く言うと、味覚ってだいたい家庭での味で決まるじゃないですか。その家の、何が美味しい、まずいっていうのはその家のお母ちゃんに食べてきた料理じゃないですか。その味覚が大体合うっていうのは、なんかお母ちゃんの価値観も大体一緒だし、教育方針とか物事のジャッジなども全てが実は合ってくるんですよね。なのでそういう家庭環境っていう意味でも、大体ね、食が、ね、食べたいも同じっていうのは一緒なので、そういう意味でもすごく相性がいいし、なのでこの辺見ていくとね、結構分かりやすいなと思いますね。
なるほどね、そうですね。
なんかありますよね。僕も常に、まあ、見たいわけじゃないですけど、この子なんか合うなとか、この人なんかいいなっていうのは大体ここが合ってきますね。
なるほど。
あと補足で、なんか今日何食べたいってレストラン入る前にこれ食べたいっていうのが合うっていうのも、結構ね、こう食ってなんかバイオリズムが多分あると思ってて、それがなんかバッシリ相性合うっていうのも、結構価値観が合うなっていうのも思います。
なるほど。もう理論じゃないですね、経験から。
ぜひ経験からすると大体そうですね。これが一つ目ですね。あともう一つ、二つ目がですね、その日に着てくる服が大体同じ。これはね、皆さん想像してもらいたいんですけど、まあ、男性と女性でもそうなんですよ。同じ格好というよりも色合いが一緒とか、なんとなくパンツルックでとか、この靴選ぶとか、なんかね、これが一緒の人ってなんかね、合うんですよね。あれ、なんか今日一緒の服着てませんとか、同じような感じでじゃないですかって、そんな人 いてないですか、なんか周りに。
あるね、
あれ不思議とね、何なんでしょうかね。まあ無理やり理由つけるとしたら、大体 TPO とかね、で僕ら服考えるし、あとその場所にどんな人がいるのかなとか、大体考えて来てくること多いんですけど、なんか感覚的にそれが、まあ、考えることがなんか一緒なのかなと、だからなんか価値観が合うのかなって僕は思ってたんですけどね。そんな感覚も、なんか分かりますよね。あれ被ってますねっていう人多いないですか、なんか、あの人って。あれ見ていくとね、結構いいのかなと思いますね。
服のトーンとかそうですよね。
トーン、そうですね。
ゴージャスすぎない、なんかね、レベルが上がってる。それはありますよね。
なんかそういう感じなのかなと思いますね。これは2つ目です。で、最後、これはですね、嫌いな人が同じ。これ大体ね、価値観合うんですよ。みんなね、何で見てるかって、好きな人が一緒で見てるんですよ。この人好きで相性合うかって、実はね、そっちよりももっと重要なことがあって、嫌いな人が同じなんですね。好きな人が同じっていうのは、あるいはその人の話し方とかルックスとか、あるいはね、時代とか流行りによって結構ね、 大体一緒になってくるってことが多いんですよ、
はいはい、
でもっと言うと表面に出ている部分で決めていることが多いので、
うん
うんうん、実はあんまり大したことない、
うん、
それよりもっと価値観が合うのはこの人は嫌いっていう人、
うん
うん、
これはね間違いなく絶対に自分では譲れない確固たる強い信念とか理由があって、
はい
ね、
うん、
特によりその人の深い考え方の部分とかでこの人嫌いって言ってる時が多いので、
うん、
高校が一緒っていうか実はね、価値観が合う人が多いんですよね、うんうん、
なるほどね、
うん、
確かにそうですね、
なんかそれって感じますよね、
うん
うん
うん、なので補足として嫌いな場所が一緒っていうのもあるんですけど、うん、結局そこに集まってる人が嫌いだからっていう理由なので、
うん、
その辺のとこ見ていくとね、意外と好きな人が一緒よりも嫌いな人誰って聞いた時に、
うん、
この人なんか嫌だなっていう人は結構相性が合うので、
うんうん、
まあ、この辺の3つのポイントを見ていくと、なんか条件で時間かけて考えるよりもパッとあった時に、まあ一つの目安ですけどね、もちろんこれだけが全てじゃないですけど、はい、
うん、
なんか合う合わないっていうのはすぐ分かって、
うん
うんうん、
すごく付き合いがいいんじゃないかなと思います、
うん、そうですね、なるほどね、
美穂さんどうですか。
いや嫌いな人が同じはね、なかなかその嫌いな人の話になるっていうのはね、
うん、
ある程度打ち解けてこないと、嫌いな人、ああいう人苦手なんだよねとか、
うん、
こういうところは好きじゃないんだみたいな話っていうのはしないと思うんですけど、
うんうん、
それがもうちょっと言える相手だったり、
うん、
それが同じだったりっていうのは、
うんうん、
すごくフィーリングが合ってるって感じがしますよね、うん、すごくね、
確かに、
うんうん、あとお洋服とかはやっぱり私はその自己表現の一つだから、その人の気持ちが表れてるので、
うん、
それが同じようなねものを、そう、同じようなトーンとか同じような似たようなカラーとか、
うん、
ね、雰囲気の方っていうのはやっぱり合うでしょうね、
うん
うん、すごく納得、うん、全部食べるものも、
うん、
すごい納得、
そうですね、まあ、結婚してずっと一緒にいるとか考えたら、うん、食べ物でいちいち合わなかったら、うん、ややこしいですよね、
大変ですよ、本当大変
ですね、
嫌ですよね、うん、食べ、うん、何食べるって家で作ってくれるものがいちいち違ったら、うん、確かに嫌ですね、
うん、これ結婚生活で考えたらこれ全部嫌ですよね、食べるもん嫌だったら嫌だし、うん、違ったら嫌だし、なんか服でもこれ着たいのに、うん、いやこっち着なさい言われたら嫌だし、
うん、
私嫌いな人なのに嫌いな人合わされたら嫌だし、
うん、
この123に入る人とは結婚しない方がいいよ
もしかしてそうですよね、
この人と例えば年収が高いとかさ、なんかそんなんで結婚したら悲劇ですよね、
うん
うん、やっぱり条件じゃないと、うん、本当おっしゃる通りだと思いますね、
ぜひ参考にしてみてください、
はい、ありがとうございます、
勉強だった、
勉強だった、うん、関係ないけど美穂子さんの笑い声が素敵だってこの間チランに参加されてた女性の方がおっしゃってました。
そうですか、
いつかお会いしたいですっておっしゃってました、
うん、嬉しいです、ありがとうございます、はい、これからもじゃんじゃん笑ってみたいと思います、はい、
はい、いいね、
はい、
はい、では、今週はですね、そろそろ終わりとしたいと思います、今週は恋人選びは条件よりも価値観で、パートナーとの相性がすぐに分かる3つのポイントをお届けしました、ケイスさん、美穂子先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。